に感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社東美代表取締役染谷幸弘です。
同じく角田千恵美です。今日もよろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いします。アシスタントの山口智子です。さて、いよいよ今日がゲスト市川岳さんをお迎えする最終回となって、まだまだまだまだ伺っていきたい、そのお話の数々。前回、先週もなんか私そろそろまとめなきゃいけない時間だったのに、もうそういうのも忘れて、つい聞き入って、はい、録音ボタンを押すのを忘れて、あのね、停止ボタンを押すのを全く忘れるぐらいちょっと話に聞き入ってしまったんですけれども、あの角田さんがね、あのまるでアンパンマンっておっしゃったように何のために生まれて何のために生きるか、まさにそこの部分の大切さを教えていただいた前回でもあったんですが、あのね、まだまだ その最後も聞きたいことがちょっと。
ああ、そうですね、はい、あります、あります。
ぜひ、
はい、お願いします。で、そういうその前回の引き続きとして、アンパンマンみたいな、その、なんていうんですかね、こう、ものを伝えていくっていうのは、その前の段階でその教育っていうところをこう最終的な目標にしているっていうことだったんですけれども、その教育っていうものをこう伝えていくものっていうのはどういうふうにこう伝えていくことが、この子どもたちであったり、業界の方だったりって、伝えることは違ってくると思うんですけれども、その教育っていうものをその考えた時にどういうふうにその人たちに、分かっていくように伝えることが大事かなっていうふうに思われますか？
ありがとうございます。なんか学校的な学びはもう別の人に任せようかなとは思っていて、先生がいてこう黒板に書いてみたいなのとか、あとはよく最近ね、命の授業とかでこうがんサバイバーの方の語りとかを、
はい、
学校とかで教えてたりとか、そういうのは、こう聞く授業とかこうインプットするものとして、そういう方々にやっていただければと思ってるんですけど、自分はどっちかっていうと体験型の学びとかっていうのを今後はなんかできたらいいなと思っていて、例えば昔から構想あるんですけど、なんかミュージアムを作りたいなと思っていて。
ミュージアム、
はい、今いろんなミュージアムがあって、でタイとかだとそういうなんか生まれてから亡くなるまでをこう疑似体験できるミュージアムがあったりとかするんですけど、なんかそういうようなこう死っていうものを、もちろん死ぬことはできないのでなかなか難しいと思うんですけど、なんかこうアートとかこうデザインとかの力を借りながら、こう死っていうところをこうちょっと体験してもらえるような場作りっていうのが今後は必要なのかなと思っています。
それがその子供であったり大人であったりっていう、そのことについてのこう分け隔ては全くないと思うので、子供が、そういう経験をする、大人がそういう経験をするっていうことであったとしても、それをもとにその亡くなった方面から、自分の生きてる方向を見るっていう体験っていうのは、すごくこう今生きている自分たちがどういうところに置かれているかっていうのをこう自分の中にこう取り込めるいい、その一つのアイテムになるのかなっていうふうな気もしてはいますけど、ただミュージアムっていう感覚は全くなかったですね。
でもなんか私たちも脳幹体験をさせていただく機会をいただくんですけど、どうかなって最初に思ってたんですよね。そうすると、大人の方だったりとか、もちろん大人もさまざまな年齢いらっしゃいますけど、むしろお子さんが率先して入って、でお父さんとかお母さんがそれを拒まないんですよ。もちろん拒む人もいますよ、そんなの入っちゃったらっていう人もいますけど、でももう入って疑似体験して、あ、こういうことなんだっていうこと、でもお子さんがお母さんとかお父さんが入るのにちょっと涙したりとか、いろんなこう体験がそこにあるんですけど、それもまた一つなんだろうなっていうのをお伺いしながら思ってました。あれはもう本当にまさに棺を見る、棺に入るっていうこと自体が、お母さんが入る、自分が入るみたいなものも本当に体験型なんですよ。これは本当にそれだけの 部分でしかないんですけど、ミュージアムになってくるともっともっとこう壮大なね、うん、作り方ができるので楽しみで、ぜひご協力できればね、嬉しい
ですね一緒に、
本当に素晴らしい、
いや面白い、本当に面白い。
でもさっきのタイのもうちょっとお聞かせいただけますか、どういう、
あ、はい、タイのところは僕もまだ行ったことないんで今度行きたいなと思ってるんですけど、聞く話だとまずなんか生まれた時のこう生まれる時のお母さんのこう子宮を再現したような入り口から始まって、でそこからこうなんかちょっとなぜかよくわかんないですけど監獄みたいなところとかもあったりしつつ、まあ日本でもあるなんていうんですか、こう老化体験というか、こう体が重くなってこう重しをつけてだんだんこう老いていく様子をこう体験したりとかして、で最後なんかこうそれこそ棺の中に入ったりとか、まあなんかちょっと死の世界みたいなのが表現されてるっていう、なんかこう少量病死をこう経験できるミュージアムらしくて、そう、
そんなの体験したらちゃんと生きように、一回体験して死んでみるみたいな体験になるから、うん、もう今を大事にしっかり生きようっていう、うん、そういう気持ちにもう一度なりますね。
なると思います。
だからね、どうやって生きていこうかなとかも考える、うん、すごくきっかけになりそうですね。
死はやっぱりそういうテーマが絶対的なものだと私も思っているので、うん、死が悲しいっていうのも悲しいんですよ。私も母亡くしてさっきもそうですけど、テクノロジーを通じると28歳で亡くなった母はそのまま出てくるか、それとも老いて出てくるかとか、うん、今の母は何を私に伝えてくれるんだろうとか、うん、会いたいなって思ったりもしますけど、でもそういう中でやっぱり生きるっていうことがどうしたってテーマに、死からテーマになるので、それが何より死を知る意味だと私も思っているから、その部分をもうたくさんお話しいただいて、もう本当に31歳ですよ、嘘ですよ絶対
ねえ、もう本当に人生の先輩かなと思うような、
先輩かなと、本当ですよね。とも子さんからご質問ないですか？
いや、もうなんかここまでも本当にいろいろ伺ってきたので、うん、そうですね、でもさっきのミュージアム構想、うん、そこまでこうイメージが膨らんでいるんだというところはもう思ったんですが、そうですね、まあ今のその葬儀業界のお話とかもね、この番組ではよくしているんですが、ちょっとそこに立ち戻ってみて、こう市川さんから見て今の日本の葬儀業界、またこれからってどんな風に市川さんの視点からは捉えてらっしゃるんだろうなっていうのを聞いてみたい、うん、
聞いてみたいですね
なんか自分がこう大それたことはちょっと言えないとは思うんですけど、もともとその働いてた会社名別に言ってもいいんですよね、ムスビスっていう、葬儀社なんですけど、そこで大事にしていたことが、亡くなった方の最後の姿ってやっぱりどうしてもご遺族の方からすると印象に残ってると思うんですけど、その人の人生ってその一瞬だけじゃなくって、こう大事にしてきたこう瞬間瞬間がたくさんあって、でこうその中でこう何を大事にして生きてこられたのかっていう思いの部分も必ずその、まあ、何年でもね、5年だろうが10年だろうが何十年だろうがあるはずなので、そこをちゃんとこうみんなで振り返って、でそれをこう心の中にちゃんと留めていただけるようなお葬式をこう一個一個作っていこうっていうことを大事にしてた会社だったんです、うん、なので、まあ、本当に100人100通りのお葬式っていうのを作っていってた中で、自分がすごい感じたこととしては、なんかこうみんなやっぱり、まあ、コロナとかの時もそうでしたけど、うちは普通なんで、もう 何にもしないでいいですとかって皆さんおっしゃるんですよ。でその普通っていうのを紐解くことが自分の使命だと思ってて、そのじゃああなたの普通って何なんですかっていうことを聞いてみると、もう本当にたくさん先ほどの、その死について語るっていうのが実は咳止められてた ダムが決壊するようにどんどんどんどん出てくるので、まあ、そういったところをちゃんとこう受け止められるあの会社が増えていくといいかなというふうに思っているのと、あとはやっぱりこう儀礼屋っていう言い方がいいのか分かんないですけど、まあ、儀礼屋さんだと僕は捉えているので、まあ、そういうなんかこう脈々と続いてきた大切なこう儀礼としてのこうきっちりかっちりした部分もちゃんと残しつつ、こう現代に合わせてだんだんこう変わっていっていくのがいいななんてちょっと自分で言うのもちょっと若造が何言ってんだって話ですけど、はい、そんな風に思ってます。
なんかその方の普通を紐解くっていうのは、ああなるほどなと思ったね。確かにもううちは家族葬でもしマリデイですとか普通、確かに普通でなんか聞くなと思うんですが、確かにそれぞれその人の一生っていろんなものが詰まってますもんね。いやそれを形にする、なんか一番これまで携わってきた葬儀で、あこんな感じのとても良かったなっていうのはありました。ああ
すごい一番印象的だった、まあ、たくさん本当にお手伝いさせていただいていて、なんかあんまり言われることないと思うんですけど、お葬式が楽しみになってきましたってお客さんにこう言っていただく機会とかもあって、すごい一番やりがい感じてたんですけど、すごい印象的だったのがイギリスの方 と、日本の方のこうミックスのお子さんたちで、日本人 そのお父さんが亡くなってみんな英語しか喋れない状態で、まあ、自分がたまたま英語喋れたのでそこでこう打ち合わせをしたんですけど、キリスト教の考え方的にはここにもう魂はないと、その体は入れ物だという話で、だからもう仮装だけすればいいよっていうふうにおっしゃってる横で、その子供たち5人みんななんかアーティストみたいなこうモデルだったりとかそのアート活動してるような人たちがこう本当に手足を震わせながらその個人様に寄り添っているけど、こうまあ普通でいいです、仮装だけでいいですっておっしゃっていて、そこはなんかこうやっぱり言葉とかと違 こう心の中の思いっていうのがあったんだろうなと思ったから、結構強めに家に一回返してあげましょうよっていう話をして、でその方が実は家でそのバラ園をやってらっしゃって、で家でそこでその撮影会場とかも提供しているような方で、本当にその家のバラを大事にしてらっしゃった方だったから、もう絶対そこに返してあげて家族だけの時間があった方がいいですよ、直接火葬場に行くんじゃなくてそれやってあげましょうよって強く言ったら、まあ、渋々ちょっとやってくださって、で翌日その行ってみたら棺に全部なんか写真が、あ写真じゃない絵がこう描かれてて、もう本当に素敵なあれだったんですね。自分はペンを置いてって何でも好きなことやってくださいねなんて話してたものが、まさかこんな風になるなんて、ちょっと写真撮っちゃったんですけど、
はい、
あこんな感じ、
今スマートフォンの、わー今スマートフォンに収められている写真を見ているんですが、すごいひまわりだったりたくさんのお花の写真が棺に描かれています。ご覧ください、角田さん、素敵、かわいい、カラフルですね。そしてなんか棺がガーデンみたいな、
そう、アートだ、めっちゃ綺麗、
すごい素敵
ですね、めっちゃいいよこれ。
これは家に連れて帰ってあげなかったら実現しなかったと思うと、すごいやっぱりその後学がやってくれたから今自分たちは生きていけてるっていうふうに言ってもらえたのがすごい印象的で、
これすごいね。
素敵。打ち合わせの前にやっぱラインがあるとか、やっぱそういう人それぞれ そのストーリーをお話ししていただくというか、そういう打ち合わせをされるっていうことがやっぱり どんな風な、なんかよく聞くのは、料金の話をまず料金表を見せられるみたいなのは、まあ、オーソドックスによく聞くところではあるじゃないですか。確かに私 インスタとかもフォローさせていただいてるんですけど、100人あったら100人のお葬式って言っていろいろ娘さんは載せていただいてて、ああ本当だなと思いながら、最近ではね、あの逆に言うと料金表も明示して、あのしっかり不安材料がないようにされてますもんね。そういう中で100人いたら100人のそのお葬式のそのなんていうの、作り方というか、あの打ち合わせもから入るそこのこうご様子っていうのはちょっとでも教えていただけますか？
あ、はい、あの結構そこは自分も試行錯誤したところで、
はい、
やっぱりまあとはいえ亡くなってじゃあすぐに葬儀の準備しなきゃいけないって時に、一番やっぱりお金のところとかも気になる要素ではあったりすると思うんです。でもまあなんかあの質問されたらもちろん、まあ、このぐらいからこのぐらいですよっていう話はしますけど、なんかそこじゃないですと、あのお金がかけられるからいい葬儀であると僕は思ってないし、あのこのさっき の, そのお花のバラ園の方も別にお金で言うとそんなに正直かけてはないんですけど、本当に素敵な葬儀っていうのはできるんだっていう。でもこういう多分発想がない、あのこんなこともできるんですかって皆さんそこから入るので、まあ、実際に自分がそういういろんな方のお手伝いした事例とかをまずはこうお話しさせていただくと、あこんな風にやっていいんですか、ハワイアン祭壇なんて作っていいんですかみたいなことをこう話していくうちに、あじゃあお父さんだったらこれがいいよねとか、こう新潟の米農家だったからみんなでおにぎり握ってあげようかとかって言って、僕がこう炊飯器持って式場に行ってとかっていうのもやってたりしたんですけど、まあそういうなんかこうどんどんこうあのちょっとずつ刺激をしていくと、こうどんどんどんどん皆さんの方からこうこれもやりたいあれもやりたいっていう思いがあるので、まあもちろん安全なこう葬式をやらなければいけない使命もあるので、そのできることできないことってもちろん限りはあるとは思うんですけど、その中で最大限やっていくっていうのをあのやっぱり新卒の時にそれをやるのがやっぱり難しかったところは正直あります。あのやっぱりね、あの60歳ぐらいのこう模試さんとお話ししてる中で、こう大学上がりの若造が来て、お父さんどんな方だったんですかって、いやいやいやいいから見積もり出してよみたいな話もされたりもするので、まあ、そこはこうやっぱり試行錯誤を重ねていくうちに、あのだんだんそのお客様のこう本当の声あのを感じ取っていくっていうところを養っていった感じです。
そっか、その新卒のその経験からまた時を経て今ね、そのミュージアム構想までどうです、なんかもう本当これからが楽しみな市川さんですが、染谷父親角田さん、最後にまた聞いておきたいことがあればぜひ。
あのいろんなその今までもゲストの方を招きしてお話をお伺いしてるんですけれども、その中でも、前回のその塾原さんについては、トゲを抜くっていうことを言ってらっしゃいましたし、今回も市川さんもその普通を紐解くっていうところをこう今の中の話でこう自分の中の、核になるようなところをお持ちになっているのかなっていうふうに思うんですけれども、そういうところっていうのあのものっていうのはどういったところから普通を紐解くっていうようなその自分の中のこう、座右の銘とかっていうこととのようなものがこう芽生えてきた、それを家族と対峙するときに必要なものをこう必要なものとして自分の中に、なきゃいけないものっていうことを自覚して、こういうものが必要だっていうことで普通を紐解くっていうところになってきているのか、でなかったら自分の中でこう必要に駆られてっていうことはな、必要に駆られてっていうことではなくて、自分がやっていく上でこれが必要なんだっていうふうに自分の中からこう出てきたもの、どういったところからそういうものって出てきたんですか？
ありがとうございます。まあ最初のきっかけというか、あの原体験としてはやっぱりあの祖母がこう中学2年の時に亡くなって、でその前にちょっとあのまあ医療的ないろいろとあのトラブルとかもあったりして、まあ、半身不随になってしまって、で自分すごいおばあちゃん子で すごいおばあちゃんと仲良くしてた中でいきなりこう姿が変わって、でそこからこう亡くなっていくっていうところと、あと、まあ、亡くなった瞬間に自分が最後まで手握ってたんですけど、なんか大人たちがやれ葬儀だやれ相続だっていうのでバタバタバタバタとしていて、こうおばあちゃんにみんながなんか向き合えてないなっていうところのモヤモヤがずっとあって、でそこからこう自分の原体験がこうどうなっていくのかっていうので死生学っていう学問に出会って、で葬儀の仕事もしてっていう風に徐々に徐々にこう形成されていったところなのかなと思うんですけど、なんか新卒での会社の影響はすごい大きくって、やっぱり普通をお前が決めるなということをやっぱり教わって育ったっていうのはあるかもしれないですね。その自分の尺度で勝手にこうお客さんのこう価値とかその生き方を判断するんじゃないよっていうことをもう最初から言われ続けていたので、そこでこうやっぱりじゃあこの人は何を大事にして生きてきてるのかなっていうことをこうどんどんどんどんこう紐解いていきたいなっていうふうな思いになっていったのかなと思います。
そうすると家族に自分だったらどう寄り添えるかなっていうところを加味して、葬儀者さんのその、立場ですとか、関係性だとかっていうのをこう築いていく上で自分の中でこれはもう必要不可欠なものだっていうことで確立していったっていうことですか。
おっしゃる通りだと思います
。いやその3おいくつでそのあれ結びさん入られたんですか。
新卒なので21、2ぐらいの時に、ね、
その時だよ
そうですよ ね, ねそうでおばあちゃまがっていう、うん、やっぱりそういう体験ってものすごく人生の中の大きなきっかけに本当になるじゃないです か,、ね、だからそれが あられたんだなっていうのを今聞いていて思いましたけど、本当にさっきも、まあ、テクノロジーがあっていろんなあり方があってっていうけど、やっぱり本質は内なるものなんですね。そういうことをいつも何ですか大事にされていらっしゃる。
あ、そうですね、うん、本当にテクノロジーとかはあくまで補助だと思ってるので、うん、やっぱりその先ほども言っていた崖のところにいたら助けるっていうその内から出るそのものをやっぱり大切にしていける社会っていうのがいいのかなっていうふうに自分自身もそうありたいと思ってるし、なるべくこう困ってる人がいたら助けられる人間になりたいなと思って日々頑張らせていただいてます
じゃあもう最後にじゃあ一つ質問いいですか。そういうふうに生きていく今近さんの中で自分の今現状 の, もう先ほどお話しされたかもしれませんけど、今一度自分のこう人生の使命、仕事の使命ではなく人生の使命を一点言うのであれば聞かせていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます、はい。自分の使命は、死を見つめて生を、豊かに生きられる社会を作りたいなっていうところがありますと。まあ、仕事してる人とかもやっぱりこうプロジェクトの最終的に納期を決めてだんだんそれをこう逆算してやっていくっていうのと、まあ、全く同じなのかなと思っていて、もちろんこういつ亡くなるかとかどう亡くなるかっていうことを全てコントロールすることっていうのはできないと思うんですけど、少なくともこういうパターンがあるとかこういうふうに亡くなった方もいるみたいな事例をこう知っていくこともできるし、それが翻ってこう豊かに生きられる社会っていうのを作っていくんじゃないかなっていうことを抱えて頑張らせていただいてますので、今後もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。アンパンマン
ねえですねアンパンマンです。本当に4回にわたっていろいろなお話を伺わせていただきました。ヤルゴダンザジャパン専務取締役の市川岳さんがゲストでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。